自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。概要欄にあるお便りフォームから感想、質問、トークテーマなど募集しています。リスナーさんからのお便りお待ちしていますので、よろしくお願いします。さて、今日は71回目の配信になります。前回モーニングルーティンについて、お話をしました。なので、今日はナイトルーティンについて話してみようかなと思います。はい、ナイトルーティンというか、まあ、夕方仕事を終えてから寝るまでの、流れ、だいたいどんな風に過ごしているかを、お話ししていきます。我が家は小学6年生の娘が一人いるんですけども、日によって帰ってくる時間帯っていうのはちょっと違うんですけども、だいたい3時ぐらいから4時半くらいの間に、時間割によって、帰ってくる時間がいろいろって感じです。で、私は職場が自宅なので、朝はだいたい8時半くらいには仕事を開始していて、で、基本娘が帰ってくるまでを、仕事時間っていう風に当てています。なので、午前中は12時まで仕事したとして、まあ3、4時間くらいが仕事時間で、午後が、2時間から3時間半とかが仕事時間っていう感じになってるので、まあ日によるんですけど、1日だいたい6時間、7時間、8時間多いとぐらいが仕事時間かなという感じになってます。まあ、きっちりね、決まってるわけじゃなかったり、あとイラストの仕事っていうのが割とタイトなものが多かったりするので、締め切りがいくつか重なったりすると、やっぱ夜も仕事に当てるとかっていう感じになっていますが、なんかやっぱり絵を描いたりデザインとか考えたり、リセッターリストの仕事もちょっと仕組みをいろいろ見直したりとか、そういうなんか仕事全体的にすごい好きなので、自分で終わりをこう決めて、なんとなくこうちゃんとここまでっていう区切りをルール化しておかないと、もういつまでも仕事優先みたいに仕事漬けになってしまうタイプなので、娘が帰ってくるタイミングで一区切りっていう風に一応オンオフを分けようと心がけています。で、娘が帰ってくると、学校でね、今日あった話とかそういうのをいろいろ聞きながら、おやつを用意したりして、ちょっとそのタイミングでその日に朝干した洗濯物を取り込んで、話を聞きながら畳むみたいな感じにしています。で、一通り娘と話し終わって、ちょっと一段落したら、畳んだ洗濯物を片付けるっていう感じにしています。で、その後まだ仕事が終わってないなみたいな時は、ちょっとだけ仕事に戻ることもあるんですけど、だいたい夕方5時になったら夕飯の支度を始めています。まあだいたい30分とかぐらいでできることしかやらないっていう感じなんですけど、平日の夕飯とかは、まあでも余裕があれば1時間くらいキッチンにいることもあるって感じですかね。で、最近は、前も多分少しポッドキャストで話したかなと思うんですけど、ノンアルコールドリンクにちょっとハマっているので、キッチンにいるその時間帯は音楽をかけて、で、ジンジャーエールとかレモネードとかを作って、そういうのを飲みながら、料理したり台所の用事をいろいろしています。なんかその音楽は、以前キャンプ、娘が小さい頃よくキャンプに行ってたんですけど、キャンプ用に買って、そのまんま あまり出番がなかったスピーカーっていうのが家にあって、それをねキッチンに設置して、で iPhone から Bluetooth でそこに飛ばしてかけるみたいなことをやっています。なのでこう料理する時間は割とリラックスタイムになっています。で、そうこうしてるうちに6時になって、だいたい6時からご飯を食べるっていうのが多いですね。まあ、日によってちょっとずれたりすることもあるけど、だいたい6時過ぎくらいから食べ始めたりします。で、うちは夫も料理がすごく好きなので、その日の会議とか打ち合わせの予定によってどっちが作るっていうのを、日中のうちに決めておいて、で夫は基本自分が作りたいっていうので、作れるときは任せて、作れないとき私がやるっていう感じにしていて、なので2人ともが家にいるときは半々くらいですかね、担当は。で、まあもちろん夫が仕事で東京に行ってていないときはずっと私が作っています。で、夫が料理を作ってくれるときは、私は娘と話をして洗濯物を片付けた後、6時まで時間があるので、まあ娘と遊んだり、なんか勉強手伝ったりみたいなこともあれば、仕事の続きをやってるときもあれば、本読んだりなんか映画見たりみたいなことをしてる時もあるっていう感じです。で、夕飯の後は料理をしていない人が食器洗い担当みたいになっているので、食器を全部下げるところまではみんなでやって、でテーブルをきれいに拭いたら料理した人はもう自由っていう感じになってます。で、まあ、食器洗いって言っても食洗機を使っているので、そこにザザザっと並べてセットして、でその中に入りきらないお鍋とかボウルなんかを手洗いしています。でその後にシンク全体と排水口をスポンジで、そのシンクとか排水口用のスポンジ、その食器とはまた別のスポンジを用意してるんですけど、それでざっくり洗って、で排水口の生ゴミをまとめて捨てて、で新しいのをセットしてみたいなところまでが一連の流れですかね。まああとそのキッチンの水はねとかを全部拭き取って終了っていう感じです。で、そこからはもう各自自分のペースで自分のことをやるっていう感じにしているんですけど、夫はだいたい夜も会議とかズームの予定がある日が多いので、また食べた後に仕事に戻るみたいな感じですかね。で娘は、宿題とか自分のやらなきゃいけないことがいくつかあるので、それを自分のペースでやっています。で私も仕事がよほど忙しい時は仕事に戻るんですけど、まあなるべく仕事はやらないぞって決めて気をつけています。でその分というか、まあ、娘の近くというか同じフロアにいて、でなんかこうあれ やらないとダメでしょうみたいなことはなるべく言わないように心がけつつ、タイムキーパーとしてなんかこう声掛けを必要最小限のタイミングを見計らってちょっと声掛けたりみたいなことはしていますかね。なのでなんとなく声掛けしつつ自分の自由時間を過ごしてるっていう風にしています。で私の場合はもう早めにお風呂に入っちゃって歯磨きもして、でもう寝れるような状態にしてから好きなことをするっていう風にしています。なんか自由時間は読みたい本もたまってはいるんですが、最近また映画を見るループに入っていて、 Netflix とか Amazon プライムとかで見たかった映画のリストを消化していってるっていう感じですかね。なんか映画とかも見ない時期は全然見ないんだけど、 見始めるとね、そのループに入って気になどんどん気になる映画が出てくるから、それも次々見るっていう感じなんですけど、で、映画って本当は2時間とか2時間半とかしっかり時間を確保して通して見るっていうのが一番もちろんいいんだろうなとは思うんですけど、なかなかね平日そういう風に見るって難しいので、ちょっと遠ざかってるっていう方も多いんじゃないかなって思うんですけど、前にこの番組にもゲストで出ていただいたハテナ代表のクリスさんが、クリスさんのポッドキャストでおっしゃってたんですけど、映画をね見るときにその細切れになってもいいっていうか、その2時間まとめてしっかり見るっていうんじゃなくても OK っていうルールにすると意外と見れますよみたいなことを話されてたのをずっと前に聞いて、でそれをねやっぱりずっと意識して私も見ています。だから1時間くらいしか今から自由時間ないけどどうしようかなって思った時にもう見始めちゃうんですよね、映画を。で2日に分けたり隙間時間に続きの30分だけ見るとか、なんかそんな感じでちょっとプツプツ途切れ途切れだけどそうやって見たりしています。それでもね意外とちゃんと楽しめるので、今はね忙しい時期、子育て中とかだとねそういう時期なので、そんな風にしながらも映像作品を楽しむっていう風にしています。でただ次々見ちゃうと内容が混ざってしまうっていうか記憶の中で混ざってしまうので、なんか前はあえて違うテーマを選んだり違う監督の作品を選んだりっていう風にしてたんですけど、でもやっぱり過去作品とか同じテーマの作品と比較したいとか、あと同じ監督とか同じ俳優さんを追ったりしたくなるので、なんかちょっとメモを残す癖をつけようかなと思ってそれをちょっとトライし始めたっていう感じですかね。ちょっと記憶に残った部分とか印象的だったこととかを簡単なメモに残すみたいなことをしようかなって思ってます。今までは、いつも私が話しているノーションの中で見た映像作品のタイトルと、視聴日だけ記録はしているんですけども、なんかメモがちょっとそこに入るといい感じかなと思ってます。でもなんか映像作品っていうとドラマもねあると思うんですけど、ドラマはやっぱりちょっと時間が1作品見終わるのにすごい時間がかかっちゃうので、見たいの いくつかあるんですけどあえてちょっと避けてるところがあります。なんか先日1個見たんですけど、ドラマっていうかアニメ作品でオッドタクシーっていうのを見たんですけど、これはめちゃくちゃ面白かったのでおすすめです。私は姉に教えてもらって見たんですけど、なんかねこれは12、3話ぐらいで完結なので、これは結構コンパクトで見れたのでよかったです。すごい面白かった。でもやっぱ映画に比べると時間がかかってしまうので、今はなんとなく映画に絞って見てるっていう感じです。はい、ちょっと話がそれましたが、最近はそんな感じで自由時間は映画に費やしていることが多いです。はい、で、後の夜の家事残ってるものが何かというと、寝る前に洗濯物を洗濯機にもうセットしています。で、朝6時前には洗い上がってるようにタイマーをかけてるっていう感じなんですけど、これを夜寝る前にやっておくとすごく楽なのでおすすめです。これもね、前にポッドキャストに出てくれた、木下さんに教えてもらった、方法です。はい、なので、我が家では家事は朝がメインの時間 態なので、夜はもう本当最低限のことしかやってないですね。うん。で、本当に娘が小さかった頃に比べたら、もうなんて楽になったんだろうっていうのは日々思ってます。本当になんか小さい頃って、なんか何やるにもつきっきりだし、もう眠る時間もちゃんと確保できないし、なんかいつまでこんなに大変なんだろうって思ってた時期もあったけど、子供の成長とともに楽になる日はちゃんと来るんだなっていうのを今思ってるっていう感じですかね。なんか特にその時間的拘束っていう面においては、自分の時間ってちゃんと取れる日が来るんだなっていうのを実感しているところです。まあもちろんその成長とともに子育ての悩みってね、内容も変化していくので、それはそれでね、まあ大変さ、その子どもの年齢による大変さっていうのはあるけど、まあ、でもそれは自立していくまではずっと続くことだと思うので、まあそんな感じで今は付き合っているっていう感じですかね。はい、皆さんは夕方から寝るまでってどんな感じ、どんな流れ、ルーティンで過ごされていますでしょうか。ね、よかったら教えてもらえると嬉しいです。特に自由時間にどんなことしてるのかとかを聞いてみたいなと思ってます。子育て中の息抜きとか、そう、なんかよかったらお便りフォームから教えてください。ということで、今日はナイトルーティンについてお話ししてみました。今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。